2023年1月31日火曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。大阪は晴れてますね。家を出るときは雲一つなかったんですけれども、北浜について空を見ると雲が結構張り出してますね。まあ、それでも一日まずまずのお天気のようです。気温も7度ぐらいまで上がるということですから、まずまず、まあ、風がなければね、今朝そんなに風がないので、まあ日中は少し日が差せば日差しはあったかいんじゃないかなと思います。やっぱり日差しがね、変わってきてますよね。それと何を言っても日が伸びてきましたね。夕方がこの間、先週あの女性チャレンジ応援拠点、まあ、大体5時過ぎ頃に着くんですけれども、5時15分とかそのあたりに、これまでは暗かったんですけれども、ハッと見たらもう外からあのね、鍵開ける前から中がの明るさがこう見えて、ああ日が伸びてきたなとつくづく思いましたけどね。まあ、1月31日今日でね、1月も終わりですね。2月に入っていきます。さてさて、孫子ですけれども、創設の暴行編が終わって、これから戦術言論にあたる形勢虚実と続いていきますけれども、形ですね、今日は形の位置。いやー、これ昨日ちょっとこれまでの経から暴行編の各こうちょっと簡単にまとめたんですけど、もう少しちゃんと見た方が良かったかなと、こう中とかね、細かく見ていった方がためになるなというふうなことがちょっと思いましたけれども、まあ、おいおいやっていきたいなと思います。というのも本当にあの組織というか、あのまあ、この社会のいろんなことにあの本当に言えてるなということがすごく思えたもんですから、ですからちょっと、ね、読むっていうことにちょっとね、あの気を取られてますけれども、もう少し中とか細かく見ていった方がいいかなと思って、それとまあ原文は読めないけれども、まあ、読み下し文をやっぱりちょっと読んだ方がいいなと、原文の味わいそのままとはいきませんけれど、でやっぱり味わい深い文だなと思って、金谷先生がまあそれを言われてましたけれども、ですから読み下し文はやっぱり読んでいった方がいいなとちょっとこの経からちゃんと読んでいこうかなと思いますが、経編のその1ですね、経についてまずこの本の中で、説明してますね。経とは目に見えるありさまを経という、軍の経、形ですね、形、経、軍の経、すなわち体制について自らは腐敗、負けることのない腐敗の立場にあって、敵の背景破れる形に上手べきことを述べるとこう書いてありますね。経とはそういうことですよと。で、経については5個ありますね。で、今日はその1、読み下し文このようになってます。孫子曰く、昔のよく戦う者はまず勝つべからざるをなしてもって敵の勝つべきを待つ。勝つべからざるは己にあるも、勝つべきは敵にあり、故によく戦う者はよく勝つべからざるをなすも、敵をして勝つべからしむること あたわず。ゆえにいわく、価値は知るべし、思考してなすべからざると。もとい、ゆえにいわく、価値は知るべし、思考してなすべからずと。かつべからざるものは守守り主なり、かつべきものはこうなり、責めるのこう、かつべきものはこうなり。主はすなわち足らざればなり、こうはすなわち余りあればなり。よく守るものは旧地、漢数字の旧、土地の地。よく守るものは旧地の下に隠れ、よく攻め、よく被るものは九点の、よく攻めるっていう、で、あのこの攻撃の項ですね。よく被るものは九点、漢数字の九に天地の天。よく被るものは、攻めるものは九点の上に動く。ゆえによく自ら保ちて価値を全うするなり、と書かれておりますね。で、この九地についてですね、九、漢数字の九、まあ、辞書で調べると極めて低いところと出てましたけれども、ここでは九というのは九点の九と同じとこう書いてありまして、九点、九、漢数字の九に天地の天の九と同じで、究極、窮地に陥る時の窮に極、極、北極の極ですね。究極を示す、すなわち大地の、大地ですね、大地の、大地の最も深い底と中のところで紹介してますね。ちょっともう一度読むと、これなかなか読みながらいいなと思ったんですよね。孫子曰く、昔のよく戦う者はまず勝つべからざるをなして、もって敵の勝つべきを待つ。勝つべからざるは己にあるも、勝つべきは敵にあり。ゆえによく戦う者はよく勝つべからざるをなすも、敵をして勝つべからしむることあたわず。ゆえにいわく、価値は知るべし、思考してなすべからずと。かつべからざるものは主なり、かつべきものはこうなり。主はすなわち足らざればなり、こうはすなわち余りあればなり。 よく守る者は窮地の下に隠れ、よく責むる者は九天の上に動く。ゆえによく自ら保ちて勝ちを全うするなり、となっておりますね。その口語文、孫子は言う、昔の戦いに巧みであった人は、まず味方を固めて誰にも打ち勝つことのできない体制を整えた上で、敵が弱点を表して誰でもが打ち勝てるような体制になるのを待った。もう一度最初から。孫子は言う、昔の戦いに巧みであった人は、まず味方を固めて誰にも打ち勝つことのできない体制を整えた上で、敵が弱点を表して誰でもが打ち勝てるような体制になるのを待った。誰にも打ち勝つことのできない体制を作るのは味方のことであるが、誰もが勝てる体制は敵側のことである。だから戦いに巧みな人でも、味方を固めて誰にも打ち勝つことのできないようにすることはできても、敵が弱点を表して誰でもが勝てるような体制にさせることはできない。そこで勝利は知れていても、それを必ず成し遂げるわけにはいかないと言われるのである。誰にも打ち勝てない体制とは守備に関わることである。誰でもが打ち勝てる体制とは攻撃に関わることである。守備をするのは戦力が足りないからで、攻撃をするのは十分の余裕があるからである。守備の上手な人は大地の底の底に潜み隠れ、攻撃の上手な人は天界の上の上で行動する。どちらにしてもその体制を表さない。だから味方を安全にして、しかも完全な勝利を遂げることができるのである、となってますね。この形の位置は、これはちょっとなかなかで、これちょっと本文、まあ多分孫子もネット上に出てると思いますので、ちょっと確認されたらどうでしょうかね。形その1、孫子は言う、昔の戦いに巧みであった人は、まず味方を固めて誰にも打ち勝つことのできない体制を整えた上で、敵が弱 点を表して誰でもが打ち勝てるような体制になるのを待った。誰にも打ち勝つことのできない体制を作るのは味方のことであるが、誰でもが勝てる体制は敵側のことである。だから戦いに巧みな人でも味方を固めて誰にも打ち勝つことのできないようにすることはできても、敵が弱点を表して誰でもが勝てるような体制にさせることはできない。そこで勝利は知れていてもそれを必ず成し遂げるわけにはいかないと言われるのである。誰にも打ち勝てない体制とは守備に関わることである。誰でもが打ち勝てる体制とは攻撃に関わることである。守備をするのは戦力が足りないからで、攻撃をするのは十分の余裕があるからである。守備の上手な人は大地の底の底に潜み隠れ、攻撃の上手な人は天界の上の上で行動する。どちらにしてもその体制を表さない。だから味方を安全にして、しかも完全な勝利を遂げることができるのである。ということですね。これはちょっとまたね、まあ、自分の身にもちょっと置き換えてというか個々人に置き換えて考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ読めば読むほどやっぱりこうね、何かこう普遍的なものがやっぱ書かれてるなと改めて思いますね。といったところで K の1でした。時刻は8時17分を過ぎたところです。以上です。